時刻は3時13分を回りました。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから私ゆっかが生放送でお届けしておりますななこチャッタラジオ金曜日。さあここからのお時間はゲストの方にご登場いただきます。本日のゲストは舞鶴市役所広報広聴課より三輪紀子さん、小谷博樹さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあこの度舞鶴市の PR 動画が完成したとお伺いしたんですけれども、こちらどういった動画になってますでしょうか。
はい、この動画はですね、市内の高校生と、高専の学生が自由な発想で企画撮影してもらいました。赤レンガパークや、海上自衛隊の北水桟橋、五郎ヶ岳公園、肉じゃがもストーリー仕立てで紹介してやる動画です。
あ、学生の方が制作されたんですね。
はい、
はあ、なるほど。市内の、高専そして、高等学校の、生徒さんが、協力して舞鶴市内のいろんなところで撮影をされたと、
はい、
いうことなんですね。これシナリオから出演から皆さん学生の方で、
そうですね、考えてもらいました。
はあ、すごいですね。このね、動画のコンセプトというのは一体どんな感じなんでしょうか。
はい、コンセプトはですね、はい、テーマが決まってます。あの、面白く簡単に海の舞鶴というのがテーマです。
はあ、海の舞鶴、
はい、
この動画で、ね、私も拝見したんですけれども、舞鶴のね、綺麗な景色、 そして温かい人柄っていうのがね、はい、伝わってくるような動画になってますよね。はい、この景色もね、本当綺麗で、あ、そうそう、ここ知ってる知ってるっていうところがいっぱい出てくるんですけれども、このね、撮影っていうのがあれですよね、ちょうど天気のいい日が、
そうなんです、
うん、
秋であんな天気ってなかなか舞鶴ないんですけど、
秋に撮影されたんですね。
そうなんで、11月にしたんですけど、
はい、
あんないい日に恵まれ、あの、撮影日が先に決まってたので、
はい、
撮影日ありきでやってました。みんなの都合がなかなか合わないんで。
あ、じゃあまずこの日に撮影しますっていうのが決まっていて、はい、でその日にたまたまあの天気になったと。
ベストの、みんなの行いが良かった。
すごいね、皆さんの熱い思いが手に届いたということでね、あの綺麗な景色を撮影することができたということなんですけれども、このね、舞鶴に行ってみたいと、ね、思ってもらえるような内容にということで、皆さんがこう工夫を凝らしてね、メイキングされたということなんですけれども、そういったね、裏話なんかも一旦お知らせを挟みまして、お話をお伺いしていきたいなと思います。
番組への協賛を募集しています。協賛いただきますと、番組内で企業や団体の CM を放送することができます。料金は税別月1万円から。詳しくは電話 0773-770-0120 0773-770-0120 まで。 FM 舞鶴は地域の情報を発信するコミュニティ FM 放送です。
で3時16分を回っております。ななこチャッタラジオ金曜日、本日はゲストに舞鶴市役所広報広聴課より三輪紀子さん、小谷博樹さんにお越しいただきまして、新しく完成した舞鶴の PR 動画についてお話をお伺いしております。ということでね、天気にも恵まれて撮影が秋に行われたということで、完成はいつだったんでしょうかね。
はい、完成は2月1日に完成して、もうすでに、
ホームページ、
そうですね、はい、ホームページで、
はい、アップしてます。
出来たてほやほやということで、
はい、ほやほやで
今ね、その舞鶴市のホームページでご覧いただけるということなんですかね。
そうですね、あと YouTube にも公式ムービーチャンネルというのができてますんで、
はいはい、
そちらの方でも見ることができます。
なるほど。じゃあ、ね、これもしご覧いただきたいなという方いらっしゃいましたら、どうやって検索してもらったらいいですかね。
そうですね、市のホームページのトップページから、はい、動画チャンネルに、
はい
はい、行けるところがありますので、あのトップページの右下ら辺にありますんで、そこをクリックしていただいたら。
なるほど。 もしくは YouTube で検索してい
ただく、ね、はい、舞鶴市役所 の、 あの公式ムービーチャンネルを検索していただいたら、はい、見ることができます。
なるほど、これぜひぜひ皆さんねチェックしていただきたいなと思うんですけれども、これね お二人にもちょっと好きな風景お伺いしちゃおうかな。まずは美和さん。
そうですね、やっぱり一番最後の五郎ヶ岳からドローン飛ばして、うん、そこにシカゴプードルの曲が合わさるところが私はやっぱり一番好きです。
いやあれすごい綺麗ですよね、上からこう見た舞鶴、ね、ね、はい、湾、そして五郎ヶ岳、
なかなかあんな風景は見れないんで。
そうですよね、はい、そこがまず見どころの一つということで、はい、小谷さんはどうですか？
そうですね、かぶっちゃうんですけどそこなんですよね。
かぶっちゃうのかい、
はい、あそこ撮影してる時に、はい、観光客の人とかが、うん、ドローンをが見るのがやっぱり珍しいんで、ドローンを見て写真撮ったりされてて、それはそれで面白かったです。
そうか、観光客の方からしたらそんなことをやってるって知らずに来られてるわけですもんね。それでたまたま五郎ヶ岳登ってみたらなんかの撮影やってるみたいな。
そうなんですよ、
はあ、ラッキーでしたね、
はい、
はあ、他にはこの撮影秘話というのは何かエピソードがあれば教えてほしいんですけれども。
そうですね、最初の、駅のシーンがあるんですが、
はい、
はい、そこは電車が入ってくるとこ と、電車の中で、の撮影というのがあるんですが、
はいはいはいはい、
それが次 の、 あの入ってきて次にまた電車行っちゃいますんで、正味7分程度しかなかったんです、
うん、
その間で、撮影をしなければならないというのがありましたんで、
はあ、7分の間で、
はい、全てを終わらせたという
すごい、一発勝負ということですか？
そうです、もうその時だけだったんで、であの JR さんにも協力していただきましたし、あの自衛隊さんにも協力していただいたりとか、肉じゃがは肉じゃがで肉じゃがの実行委員会さんとか、
はい、
いろんな方に協力していただいてこの PR 動画が完成しました。
なるほど、もう舞鶴で活躍されるいろんな方を巻き込んで撮影が行われたということなんですね、はい、そうそう、その動画の中でねおばあちゃんが肉じゃがをこう出すんですよね。で私あれ見て肉じゃが食べたいと思ってその日早速作りましたからね。
美味しかったです、みんなで食べさせてもらったんですけど後から、
あの撮影の後ですか、
はい、美味しかったです。
やっぱこの舞鶴の肉じゃがっていうのは美味しいですよね。
美味しいですね、あの本来の作り方っていうのを初めて見たんですけど、
はいはい、
もう時間通りに作らはったっていうのがしました。
あれ結構細かいんですよね、はい、何分後何を入れるみたいなね、
はい、割と短時間でできちゃって、
うん、
美味しかったです。
そう、このね肉じゃがっていうのも本当にポピュラーな家庭料理ですけれども、この舞鶴が発祥の地と言われてるんですよね。
はい、
そういったことも舞鶴市民の皆さんはもちろん観光客の方にも知っていただいて、この舞鶴の ね、
はい、
美味しい肉じゃがぜひご賞味いただきたいというところですよね、はい、他には何かエピソードがあれば。
そうですね、やっぱりあの広報の人間とかが PR 動画を作るのは簡単、うん、まあ、簡単にしようと思えばできるんですけど、そうじゃなくってもっと話題性とかを持ちたかったので、高校生の皆さんにお願いしたんですけど、ま
あ、
最初はやっぱり全然知らない高校生が集まってきたのでぎこちない感じしてたんですけど、
あ、
ま
あ、そうか、
そうなんですよ、うん、でも回を重ねるごとにもうどんどん仲良くなっていろんな意見も言ってもらって、うん、で結構妥協もなく最後の最後までもっとこうした方がいい、あ、した方がいいとかって言ってくれて、うん、できたんですけど、本当にあの皆さん頑張っていただいたなっていうのが感想です、
はあ、なるほど、この、ね、市の方でそういう動画を作れば簡単だけれども、そうではなくってこの舞鶴で、ね、今過ごしていらっしゃる高校生ならではの感性というものを生かした動画、
はい、そうですね、
というところで、はい、その市内の、ね、高校生高先生に来ていただいてというところなんですが、はい、皆さん最初はやっぱり初対面だったんですね。
そうですね、自分の学校以外は、うん、初対面なんで、うん、はい、
そんな中で、まあ、回を重ねるごとに、まあ、こうした方がいいんじゃないかとか、もっとこうした方がいいんじゃないかって皆さん意見を出し合って完成した動画と、はい、いうことなんですね。このね出演されているのもね高校生ということなんですよね。
そうです、
主人公が、高専の学生さんで、幼馴染の方が西高 の、 あの学生 生、高校生の方です。
なるほど。その男の子と、ね、女の子が出てくるんですけれども、高校生の男の子と、高校生の女の子が出てくるということでね、もしかしたら、あ、知ってるって思うかもしれないですね、ご覧になって。
そうですね、はい、あの高校生たちもこの機会に舞鶴をいろいろ考えることができて、よかったっていう感想とかも言ってくれて、まあそれは私たちにとってすごく嬉しかったんです。こんなところがあるんだっていうのを分かりましたとかって言ってくれたんで。
なるほど。その高校生たちもそのメイキング、PR 動画を作っていく中で、舞鶴にもこんな場所があったんだ、ここは知ってたけどこういう風になってたんだっていうのを改めて実感できたということなんですね。そうですね、
はい、
ということでね、きっと楽しみながらお作りになったんじゃないかなと思うんですけれども、そんなね高校生たちの熱い思いが伝わって、その撮影の日はね天候にも恵まれて、
はい、
素晴らしい動画が撮影できたということでね、ぜひこちら一度、
そうです、ね、
皆さんに、
はい、たくさんの人に、
そうです、見ていただいて、
はい、
舞鶴にこんなものがあるんかな、あ、こういうとこがあるんだなとか、はい、一回行ってみたいなと思っていただいたらいいかなと思います。
そうですね、
はい、あの市のホームページだけでなくて、今のいろんなところにあの見れるように、あの病院とか北斗神拳さんとかの待合室でもあの気軽に見ていただけるようにご協力していただけることになりましたので、近々見れるようになりますから、またそちらの方でもご覧いただけたらと思ってます。
あ、なるほど。じゃあうちにはちょっとパソコンないわという方も、そうですね、はい、その信用金庫さんだったり、はい、病院の方に行っていただければ、はい、待合室でその動画が流れる予定と、はいはい、いうことなんですね、
はい、
ぜひねその待ち時間もそういった動画をご覧いただいて舞鶴を感じていただけたらなというふうに思います、
はい
ね、この辺でちょっと一曲お届けしたいなと思うんですが、今日はお二人からリクエストをいただいております。まずは美穂さんのリクエストですかね。
そうです、
曲紹介お願いします。
ポリスの見つめていたいで、これを選んだ理由は、まあ、ずいぶん前の話になるんですけど、まあ、学生の時にこのボーカルのスティングが大好きで、めちゃくちゃ渋くてかっこよかったの で思い出の曲として選びました。
時刻は3時29分あ30分になりましたね。ナナコチャッタラジオ金曜日、本日はゲストに舞鶴市役所広報校長課より三輪のり子さん、小谷博樹さんにお越しいただいております。ということでね、お話の前半で舞鶴市の PR 動画についてお伺いしたんですけれども、広報校長課では出前講座というものも行っているそうですね。
はい、そうなんです。
こちらどういった内容になってますでしょうか。
はい、市政とか、環境暮らし、健康福祉などの、6ジャンルあるんですが、すべて95テーマを、準備しております。市の職員が直接地元 の自治会とか、あの市民グループとか、そのあたりに出向かせていただいて、あのその講座のをさせていただいております。
なるほど。市政ですとか暮らし環境などの、95のテーマ、はい、
そうなんです。
たくさんありますね、はい。でこちらのテーマの中から、まあ、選んでいただいて、それをその団体さんだったり企業さんだったりに出張でお話をしに行くと、
はい、
いうことなんですね、はいですはい。例えばどんな講座がありますでしょうか。
はい、そうですね、例えば今年なんですが、はい、よく申し込みがあるのがですね、危機管理防災課の、はい、講座なんですが、災害を生き抜くというテーマがあります。こちらが、皆さんから要望が多いです。
災害を生き抜く、はい、まあ、さっきもあの雪の、ね、被害の話しましたけれども、ね、はい、これがお問い合わせが一番多い、はい、ということなんですね。
それとですね、まあ、それだけではないんですが、もっと他にもたくさんあるんですが、
はい、
あとは、高齢者支援課の、まあ、介護の予防についてのテーマとか、
介護予防についてのテーマ、
はいはい、その年代に合った、健康づくりとか、そのあたりの、要望といいますか、はい、申し込みが多いです。
たくさんテーマがあるので、はい、これもあのホームページでも見ていただけますし、広報校長会に直接来ていただいたら、メニューを お見せすることができるので、あの選んでいただきまして、まあ、直接職員が行ってあの身近に話ができるので、あの大きな会場では聞きにくいようなこととかもやっぱり近くにいるので、まあ、教えてほしいとかっていうのも聞きやすいかなと思うんで、利用していただけたらいいかなと思ってます。
なるほど、災害を生き抜くですとか、あとは介護予防ですね、そして年代に合った健康づくりなどなど95のテーマがあるということで、こちらのその全種類っていうのは舞鶴市のホームページをご覧いただけたら載ってるということなんですね。
はい、
はい、そして、直接市役所の方お越しいただきまして、校長広報官の方にね、はい、そのメニューっていうのがある
ということ
なので、そこからこう選んでいただいて、でこういう内容でお話をしてほしいということでお申し出いただきましたら、はい、来てもらえるんですね。
そうですね、はい、あと、95テーマがあるんですが、
はい、
はい、内容によってはあのちょっと要望をあのこういうジャンルとかテーマにはないんですが、あのこういう感じでお話できませんかというのにもあの対応できる範囲あの対応させていただいております。
あ、じゃあメニューに載ってなくてもこういう話が聞きたいんだけどっていうふうにご相談いただけたら、はい、お答えできるかもしれないと。あ、
そうなんです、その都度随時相談させて受け付けております。
これ嬉しいですね、知りたいことが教えていただけると。これ何か条件とかあるんですか、何人以上でのお申し込みとか。
はい、基本個人ではないんですが、あの市民グループ、あの自治会とか、あとはそうですね、職場のグループとかあると思うんですが、だいたい10名程度の、グループで、活動されておられるところで、申し込みにいただきたいなと思います。
10名より多くても、あ、多すぎてもあまり、
はい、いや大丈夫です、
大丈夫ですか、
はい、あくまで程度です、
程度ですかね、はい、そしたらその個人ではちょっとあれですけれども、はい、そういったグループ10名程度のグループで、お話を聞きたいと言ったら、
はい、
その来てもらえるんですね、その場所まで、は
い、そうなんです、で大体1時間から1時間30分の間で、お話をさせていただいております。
あ、なるほど、時間としては1時間から大体1時間半くらいのお話になると。
はい、
はい、
まあ、そこもその、あの会合の都合とかありましたら30分からとかでも対応は入って、させていただいております。
あ、なるほど、そしたらそのちょっと短い時間だけでいいんだけどピンポイントで教えてほしいという要望にもお答えいただけるということなんですね。はいはい、この費用はいくらになるんでしょうか。
費用は、無料です。
あ、無料で来ていただけるということなんですね、
はい、たくさんご活用くださいって感じです。あの去年は平成27年はだいたい約70件近くご利用していただいてまして、
はい、
まあ、去年の人気はやっぱりマイナンバー、難しい制度だったんで、来てもらって説明がしてほしいっていうことが多くて、たくさん言ってもらってました。
なるほど、そういうちょっとした疑問にもお答えしていただけるということなんですね、
は
い、去年は70件ほどのご利用があったということなんですけれどもね、はい、ぜひぜひ皆さんに知っていただいてご利用いただけたらいいですよね。
そうですね、はい、
こちらお問い合わせお申し込みはどちらまで。
はい、申し込みは、広報校長課宛に、申し込んでいただきたいんですが、
はい、
専用用紙がありますので、そちらにご記入いただいて、ファックスか、まあ、直接持っていただくか郵送かで受け付けております。
その専用の用紙っていうのはどこで手に入るんでしょうか。
あ、はい、市役所と、西支所、笠分室、あと、中央東南西笠公民館ですね、あの公共施設に置いてありますので、はい、そちら見ていただいたら、あるかと思います。
はい、ということはこの出前講座もしね気になるわという方いらっしゃいましたら、お申し込み用紙にでご記入いただいてファックスか郵送もしくは直接市役所の方に お申し込みいただくということですね。
はい、はい、そうです。
でその用紙は市役所、西支所、あとは各公民館に、
はいはい、
設置してあると、
はい、設置してあります
いうことなのでね、はい、ぜひこちらホームページでもね、広報校長課のページに載ってるんですかね。
はい、そこからダウンロードもできますので、
はい、こちらでメニューの方ご確認いただきまして、もしそのメニューに載ってないことでもこんなことについて聞きたいという、ね、ご要望がありましたらお答えいただけるということなので、はい、ぜひ一度お問い合わせをいただければなというふうに思います、はい、 であっという間にお時間になってしまいました、はい、本日のゲストは舞鶴市役所広報広聴課より三輪典子さん、小谷弘樹さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けしました。